キャスト始まります。2011年10月20日タックポッドキャスト第103回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
はい、小田さん、今日は配信10月20日ですよね。
10月7日の日曜日って何？
あのね、クエスクエス、待って待って、はい、ちょっと順番があるんで、ものにはね、急に言っても分かんないです皆さん。
いや、私のなんか素朴な疑問まず答えていただいて。
そうですね。10月7日の日曜日はないです。存在しないです。
なんかここには大きく2017年10月の7日日曜日打ち合わせ収録って2回書いてあるんですけど、まあ、コピペなんでしょうねとは思いますが。私もこれ今日のこの収録ね、103回目の収録まで全く気がつかず、これいつの話だろうみたいなのって、はい、
そうですね、まあ、何の話かと言いますとですね、あるリスナーさんからご指摘いただいたんです。まあ、具体的に言いますとイカタマセブンさんからなんですけど、
はい、
配信を聞かれて今日って何日やってっけって書かれてるんですよね。
はい
はい、でんって思って私すぐに102回の配信を聞き直してみたら、
はい、
オープニングで2017年10月7日って言ってるんですよ。
で、堂々とね、
堂々とで、それを言った原因というのが102回目の原稿にちゃんと10月13日って書いてあったんですよね、原稿にはね、
はい、
セリフにはちゃんと10月13日って書いてあったでしょ、
102回目の始まりですとか ね、
はい、なのに私が読んだところは10月7日、打ち合わせと収録日読んだんですよね、日付を、そこにはなぜか10月7日土曜日じゃなくて日曜日で書いてあったんですよね、何なんですかねあれ。
分かんないけど話が全然なんか通じなくて、何のこと言ってるんだろうと思って、でカレンダー見たら、だいたい10月7日日曜日って何っていうところか、こういやこれも間違ってるって、なんか何一つ合ってることがないっていうことだったんですよね、きっとね。
そういうね、あの言い方やめてもらっていいですか。
だいたいね、
だいたい配信のね、編集は私やってますけど、そのプレイビューもクヨワさんに渡して間違いないかって一緒に確認してるじゃないですか。クヨワさんにも7割5分ぐらい責任ありますよ。
私の方がほとんどってことですね。
そう
です。あれなんかほら、あの聞き直していただいたらね、配信聞き直していただいたら分かりますけど、大道さんがこうオープニング、こうなんていうのかな、タイトルコールしてる時にやって、カサカサカサカサ音してるじゃないですか、
はいはい、
あれ大道さんの音じゃなくて私の音なんですよね。あの書類が落ちてきちゃって、はい、これなんか探し物しつつ、その書類が落ちてきたのをこう直しつつやってたんで、そこの部分聞いてなかったんですよ。
ああ、私はいつも
の、まず収録の時にね、
ノートめくってるのかと思って、
ああそう、でもね、ちょっと最近ノートやめて iPad Pro になってから、デジタルに、ほぼ本当に本物全部デジタルにしたんですよ。
メタ文字のノートになってるわけですね。
あ、それがまたちょっと違うノートにもちょっと変えてみたんですけど。
なんてやつ？
ノータビリティってやつかな。
ノータビリティですか。ちょっと調べてみよう。
はい、ノータビリティかな。
うん、
NOTABILITY ですね。
わかりました。
アップルの CM、テレビ CM でも出ました。うん、録音しながら、あの、講義 のメモ取れますよっていう。
ああ、ありますね。はいはいはいはい。
だからって寝ちゃダメですよとかいう、こうし、ね、くくりというか、あの、エンディングの CM だったと思うんですけど、
うん、
それ使ってます。と、あとと、あの、メタ文字ノートと使い分けてます。はい、
ノータビリティですか。
ノータビリティですかね。
わかりました。いやいや違うんですよ、その話はもういいんですよ。
その話はいいってダイドさんから聞きたがってた。
いや、そうじゃなくてノートじゃなくて、あの間違った話はもういいんですよ。人間だから間違いはあるんで、はい、私も
開き直りましたね。
一生懸命やってるんですよ、一生懸命やってても間違うことあって、それを担保するために聞き直してもらってるのに、もうこんなことじゃ困りますね、はい、お詫びに何もないです。
お詫びにっていうのは、
はい、
詫びる方が言うんですけど、今のは お詫びにっていうのは大道さんが詫びる側の話ですよね、きっとね。
違います。じゃあこの見返りに見返りっていう言葉好きなんですよ。
ああ、なんだろう、永谷園の CM っていうか、なんかトレーディングカードみたいなので浮世絵カードで有名になったあの見返りさんですかね。
見返り美人、
うん、
昔あの切手でもあったんでしょ。
あ、そうなんですね。切手は知らん、存じ上げなかったですけど、あれはね、あの国立の東京国立博物館に、はい、あのありますので
、常設で展示してましたよ、前はね。今はしてないから、はい、もうい
や、あの、まあ、大体掛け替えがありますので、そうそうそう、いつもあるってわけじゃないですけどね。
ちょっと、はい、話広がりすぎてるんですよ。
誰が悪いんですか。
もう一個オープニング話題いいですか。
はい、
CWEB さんから週に1回はタッグポッドキャストとソフトウェアアップデートっていうツイートをいただいたんですけれども、
うんうん、13
日の7時3分にこれ、あの102回でですね、うん、iOS が 11.なんたらなんたらってずっとアップデートしてるけど、
うん、
まさかこれ102回が出る頃に 11.3 出んじゃねえって言ったら本当に 11.3 が出たというですね、うん、
あ、
正確には 11.0.3 ですけど、
はい、
これ毎週のアップデートですね、
うん、
ってことはこれが103回出る頃 11.0.4 出てるかもしれないですよ。
それはないとは思いたいですけど、うん、なんかその話で思い出すのは、
うんうん、
漢字トークっていうのが昔あったんですよ。
いや、私生まれてないんで分かんないです。
そうですか、
はい、
そのね 7.5.123 っていうのがね、確か1ヶ月ぐらいおきに、うん、1ヶ月ぐらいおきと言わなくね、あの2がひどくて3がすぐ出たっていうイメージだったんですよ、はい、確か、うん、その時はね1週間ではなくてね1ヶ月っていうスパンだったんですよ、
うん、
まあ、なぜかっていうとネット配信じゃなかったから、
うん、今みたいな IT 化の世の中でないわけですから、1ヶ月っていうスパンは超短いってことですね、逆に言えば。
そうです、あの確かね、あの雑誌の付録とかで CD とかがついてて、うん、そこでそのアップデートっていうのが配られてたっていうイメージなんですよ、うんうんうん、まあ、もちろんその頃にもすでにインターネットはあったんですけど、うん、インターネットスターターキットっていうのが載ったのは確か漢字トーク 7.5.3 だったと記憶してますので、うん、そういう感じで、うん、その頃、まあ、別で CD があのインターネットスターターキットっていう CD が別になってたと思いましたけど、
うん、
まあ、そんなぐらいの時代です。ちょっと、1990何年だったかはちょっとよく覚えてないんですけど、
ね、生まれる前ですね私の、うん、
そうですか、
うん、あの頃ってですよ、あのニフティとかのオンラインなんてシェアウェアとか言いましたよ、
ね、あ、そうそうそう、ああいうのでも配られてたかもしれないですね、うん、
そうそう、それをね、うん、あのほらニフティでやるとダウンロード代高いからって CD になってて、うん、CD で買ってる人いましたよね、確かに、
うん、やっぱりね、そう、まあもうその頃はでもの夜ね、なんていうんですか、テレ放題とかいうのがね、
テレ放題
ありましたよね。
いや、生まれてないんでわからないです。今日はこれでいきます、ずっと
乗ってくるかなと思って、
はい、思えてないんで分かんないです。頑張
ったんですけどね。
夜11時過ぎたらなんかね、市内料金でかけ、いや何もないです、やめましょう。
次の日のね、朝の8時までね。
そうそうそうそう、はい、いや懐かしい。
11時でしたっけ？ 10 時じゃなかったでしたっけ？
11時でしたっけ？ 10 時でしたっけ？覚えてないです、ごめんなさい。
ああ、覚えてないんだ、生まれてないんじゃなくて。
生まれてないです、ごめんなさい。
ああ、そうですか。謝っていただかなくてもいいんですけど。
やられた。はい、というわけで iOS の 11.0.3 出ましたね、うん、どんな風やっても最近驚かなくなってしまったんで、
うんうん、
思いませんか。
そうね、私ね、うん、メインの iPhone だけをまだ10で使っていて、うん、
はい、
iOS ね、はい、で他はあの iPad Pro ですとか、はい、まあ、サブ機の iPhone 6 Plus なんかはもうさっさと11に上げちゃったんですよ、
うん、
でもまだ11.2にしてなくて、
うん、
一番初めの11のままでアップデートしていないので、はい、こっちをや先にやんないとなっていう感じですけどね。
まあそうですね、うん、まあ、そこはでもね、やっぱりいっぺんにやるとほら、うん、以前何この番組で約1年半くらい前かな、あの録音できなくて悩んだことがあったじゃないですか、
うん、そう
ね、あんな風になったりするんで、
一気にはね、
そうそう、
あの、ね、せっかく複数端末をお持ちでしたらね、徐々に上げて様子見てっていうので、
う
もちろんやっぱり一番早い端末でね、あのをアップデートしたらそれなりにいいと思いますけど、やっぱメインのマシンがね、いきなりこう使い勝手が悪くなるっていうのは非常にあれなの で、
そうですよ、ね、
私はそういう点では6プラ古いところから入れてます、うん、そうするとどれぐらいそのなんていうのかな、 iOS がね、はいはい、重くなったとかそういう感じのこう違いが顕著に出るので、
わ、まあ、かりますからね、
うんうん、はい、非常にね重くなりましたよ。
あ、そうですか。
確実に、はい。
あ、そうですね。私も SE はね、だいぶ遅くなってしまってますけど、うん、まあ寿命なんかなと思いながらですね、使ってます。
SE 寿命ですか、早いの。
まあまあまあまあまあ、アップルの戦略です。はい、というわけでイカタマンセブンさん、ご指摘ありがとうございました。10月7日ではなく、前回の配信は10月13日でした。はい、それと CM さん、はい、CM さんにご情報いただいており、毎週のアップデートで多分103回出る頃には 11.0.4 が出てると思います。
思うんだ。
はい、はい、ではタックポッドキャスト第103回まだまだ続きます。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2017年10月12日6時6分にリツイートした記事です。人気の昼特廃止してまで狙いはイコカ普及、 JR 西ポイントサービス導入、 IT メディアからの記事です。
はい、
これはね、久保さん、あの JR 西日本がですね、
うん、
実は遡ることもだいぶ前、国鉄時代からやってる昼間特割切符っていうのがあるんですよ。
うんうんうん。
これ何か言うたら、簡単に言うたら、あのお昼のほらラッシュじゃない時間ってあるじゃないですか、
具体的に空いてるね。
そうそう、あの、うん、真っ昼間のね、全然人が乗らん、うん、あの午前10時から17時、
はいはい、
この間だと特別に安くなってる回数券売ってるんですね。切符じゃないんですね、正確に言うとですね。で、あのそれを6枚続いて買うと安くなると、例えば大阪から足やっていうところですね、うん、あの新快速泊まるところなんですけど、うん、本前やったら300円なんですよ、
うん、
それをこれ昼特切符やったら6枚で1200円やから1枚あたり200円ですね、
うん、すごい安いですね。
66% 割ぐらいですか。
すごい、結構あれ距離ありますよね、
うん、ありますあります、
イメージとして。
で、あとはまあ有名なところでは京都大阪間ですね、
はいはいはいはい、これは
普通運賃では560円なんですけれども、
はい、
これを昼特切符では350円になるんですよ。
めっちゃ安いですね。です、
だからこれ本当にね、あのお昼見とったら分かるんですけど、うん、あの10時までみんな待ってはるんですよ、うん、あの改札の前で。
かそうね、
で10時になったら駅員さんが親切に、はい、ヒルトクリップ使えますよって言ってくれて入れるっていう。
うーん、
東海なんかはどうなんみたいなことはやってるんですか。
なんか例えば新幹線で、
うんうんうん、
あの名古屋、豊橋間とかちょっと安いとか、
うん
まあ、そういうあのなんか土曜日曜祝日だけ使えるのが名古屋豊橋間だ、そういう特別な切符があるとかっていうのはありますけど、昼間っていうのはちょっと私も昼間使わないから分かんないですけど、うんうんうん、JR をね使わない。ただあのなんていうのかな、名古屋市営地下鉄、
うんうん、
とかいうあの、まあ、要するに、市営のものはバスと地下鉄、うんはその、ポイント制になってて、マイレージ制みたいになってて、うん、あの、計算の仕方が別立てになってて、中間割引時間帯、うんうん、あとはそれ以外のラッシュ時間帯っていうのを別立てにこう1ヶ月どれだけ使ったっていうので換算して、後ほど計算して翌月に、ポイントになるんですけど、それがまるまる現金っていうか、その乗るときに割引、そう、乗るときにあの割引で、あの、
使えちゃう。
使えるっていう、使える感じになりますからね。結構いきますよ。
それはあれですね、今言ったように昼得の時間帯のポイントの方が多くなるっていうことで、関係率が高くなるっていうことなんでしょうね。
そうです。
うん、
以前は、その、なんかそういう、イコカみたいなね、ああいうカードで、マイレージでポイントが貯まる前は、別々のその、なんていうかな、あの、通すカード、
昼間だけ昼特カードとね、ああったあった、
そうそうそう、
あったわ、
そんな感じで、うん、カード自体が別で、だからカード使い分けてたりとかしてました。
わ、うんうん、かります。それね、なんかバスの回数券とかでもあったような気がしますわ、大阪市も、うん、ちょっとうろ覚えです。ほら、私がその時間で乗らないから、うん、あれですけど、うん、そうそうそう、じゃあその真似をするような感じなんですかね。JR 西日本の方はイコカを、まあ、使ってもらって。そのイコカのそのなんですか、ポイントサービス、
ほうほうほうほう、
これをそのなんですかね、やりますよって言ってますんで、
うん、
だから多分お昼は何、うん、昼特切符の時間帯はその還元率が高いポイントのね、還元率が高いサービスとかするんでしょうね、
う あとなんかこういうのをドリルとかこう金券ショップで売ってたりするじゃないですか、カードになってるっていうかその回数券になってるとね、でああいうのはもうそのなくなるとこうみんな IC カードで自分で1枚ずつね交通機 IC 持つっていう風になるとその回数券っていうのがぐっと減りますから、そういう流通もなくなるし、そういう点ではいいかもしれないですね。なんか不思議な出所のこう切符いっぱい売ってますもんね。
あのねこれね、ジャン西本特に私ちょっとイラッとするのはですよ、
はい、
聞いたことあります？あの私鉄と競争区間っていうのがあるでしょ、
はいはいはい、
大阪京都とか大阪神戸っていうのは、神戸やったら阪神と阪急が一緒に走ってるじゃないですか、で京都やったら阪急と京阪が走ってるし、
まあ、近鉄も名古屋もそういうとこありますね、
だから特別区間料金があるんですね。大阪駅から三宮とか、はいはい、大阪駅から京都だけ安いんですよ、で一駅でも超えると通常 の、 あの営業キロで計算して高くなるっていうのがあって、それの昼得と組み合わせて、だからあのなんですか、京都とか滋賀に行ったら、無人の自動販売機があって、大阪までの切符と大阪より向こうの切符、もしくは京都までの切符と京都大阪の切符を別に2枚にして、で昼得切符が2枚入ってるっていうのがあるんですよ。でむちゃくちゃ安くなるでしょ。でそれだから回数券のバラ売りで、しかも昼得切符っていうのがありました。確かに、はい、そういうのができなくなっちゃうんですね、これでね。
そうですよ、
消費者としてはどっちがいいんですかね。
同じ路線で同じ時間帯乗っててもね、隣の人と自分の値段がねちょっと違うっていうのがね、納得いかないものがありますよね。
そっか、でも昼得切符なくなってもええけど、今言ったようにあれですね、ほんまに利便性の高いねポイントサービスやってもらいたいですよね。なんか東京に行ったら地下鉄か JR か知らんけど、あれなんでしょ、 IC カードに乗ると安くなるでしょ確か。
あの1円単位の計算になりますから、切符だとね1円単位でその、券売機で買えなくて10円切りじゃないですか、ですけれどもあの IC カードを使うと1円刻み の、あの乗車券というか乗車料金になってますよね。
まあ、地も積もればね山となりますからね。
そうですね、
結果的に安くなりますもんね、その方がね。
そうですね、
そっか。
ああでもね、 IC カードになってね、こうみんなでピッピッってやるだけで乗れるっていうのからするとね、なんか スムーズにいける気がしますよね、まあ、券売機で並ぶとかっていうのもなくなったりとかね。
今ね緑の券売機とかもあるし、定期も券売機で買えるし便利ですもんね、はい。まあ、本当に久我さん、これあれですよ、 JR 東管内の普及率は9割で、西日本管内の普及率は7割だそうです。 IC カードですね、まあ、スイカと行こうかなんですけど、私でもほら毎日 JR 乗って出勤してますけど、ほぼほぼみんな、まあそうか、朝の
そう時間帯ですよ、
時間帯か、そういうことか、朝夕の私らが乗るような時間帯はみんな、
定期で
行こうかなんですね、
もうすでに定期になってるんです
よ、あそっか、
しかし
この昼得割を使ってる時間帯、はい、私が乗らん時間帯はそういうこともあるってことか、
でなおかつ、その回数券になって、ね、っていう風でこう通さなければいけないタイプの切符で売られてるわけですから、 それはね、
まあ、でも今の話が大阪に買い物行こうかいうおばちゃんなんかね、あの昼得切符ね、例えば6枚ついてでしょ、3人で行ったらね、ですから往復でねちょうどええから、
はい、
ちょうどええわって買う人も多いでしょうからね、まあでも行こうか、便利ですけどね。
あのそのチャージの仕方がわからないとかね、やっぱ独特のその使い方があるわけじゃないですか、その部分について、まあ、ちょっと敬遠される方たちをフローアップするような仕組みがあればもっと普及していくんじゃないかなと思いますけどね。
まあ確かにそうですよね、
やっぱりあのとか機械だと難しいからっていうのがあるんだったら、いやじゃあコンビニでチャージできますよとか、ね、スーパーでチャージできますよとかっていう風になれば、まあ、ちょっと変わってくんじゃないかなと思いますけどね。
まあでも JR 西日本にはあのほら切符売り場行かなくても、あのカードからすだけでこうチャージできる機械があちこちに置いてあるんですよ、あれ便利なんで私しょっちゅう使ってるんですけどね、すごい便利です、あれ、あの1000円3000円5000円しか押すボタンがないっていう、っていうすごい便利な機械もありますんでね、まあ、それで、まあ、カードが普及することによってね、みんなの利便性が上がって、さらにはコストが下がって、みんながね、まあ、乗る側も、提供する側もニコニコという時代がね来ればいいなと思います。
はい、
2017年10月14日10時37分にリツイートした記事です。ロシアによるカスペルスキー製品悪用の疑惑、イスラエルが警告か、シーネットジャパンからの記事です。
はい、
はい、これはあのカスペルスキーって、まあ、なんですか、セキュリティ製品作ってるとこですか。
うん、
うん、ここが出してるこのなんていうんですかね、まあ、いろんなツールというかアプリというか、それがアメリカ政府の、まあ、具体的に NSA ですね、米国の安全保障局の、まあ、情報を盗んでいたんじゃないかっていう疑惑が出ているということです。
うん、
でさらにそれをイスラエルがちょっとこのカスペルスキーの製品なんか動きおかしいんじゃないっていうことをアメリカに警告したことが発端だということです。
はい、
2年も前からイスラエルの情報機関のチームがこのカスペルスキーのアンチウイルスソフトがどうもハッカーが悪用しているということが分かったようです。
うん、
うん、これやっぱりロシアの国がやってるんですかね。
なんとも言えないけど、うん、そういう話は前々からありましたよね。
まあ、ずっとありますよね。
うん、だからなんか、まあ、旧ソ連とかね、うん、なんかその後のロシア製とかそれ以外のところもそうですけれども、
うんうん、
まあ、関わってた国のそういうものはアプリは使わない方がいいんじゃないかみたいなことをおっしゃる方もいらっしゃいますしね。
昔その iPad をアメリカの国防総省がなんか導入するときに、
うん、
いろんなものが読めるそのなんですかね、リーダーというんですか、それともビューアーっていうんですか、
あれ、まあ、オフラインでこう、そうですね、保存して入れておく、まあ、いわゆるエバーノートに近い感じのものですよね。
あれをですね、あの、うん、グッドリーダーを入れようとして納入しようとしたベンダーがあったらしくて、
うん、
それはやっぱり入れさせなかったみたいですもんね。
うん、
グッドリーダーって覚えてます？昔緑のアイコンだったやつ。
そう、でも今緑じゃないんですよ。今
緑じゃなかったんですね、びっくりしました。
ブルーからこうエメラルドグリーンみたいな感じの、うん、ちょっとまあトーンは抑えなですけどね。
そうですね、
はい、うん、なんていうのかな、グラデーションになってるアプリですけど、アプリとかのアイコンですけれども、ね、あれねっていう、 こう特徴的なね、うん、なんかちょっと目のマークの、
う
ん、目なのかな、これ、
目でしょ、これ、これ
あの瞳のね、うん、マークのね、
はい、あなたの情報を盗み見しますっていうことでしょ
そう言ってたんですか。
そういう風に見えるんですけど、私には。
あ、
私もだから、ま、怖くて使ってないです。
あんまりこうなんていうのかな、気味、うん、のいい感じのマークではないんですよね、
うん、
こう見方なんかこうそういう風に見えちゃうんですけどね。
猫の
ね、その話を聞いたからです。猫もうちょっと可愛いと思いますけどね、
うん、いやもう私もできればクヨさんにこういうバックドア仕掛けたいんですけどね。
できればできないですよね。
今めっちゃ心の声出てもうた。
はあ、
もう仕掛けてるんですよ。
はあ、犯罪ですよね。
証拠ないでしょ。
証拠なかったら犯罪犯してもいいんですかね
そういうあの道徳心に訴えるのやめてもらっていいですかそういうの一番弱いんで。
え、そうなんですか。
はい、立派な社会人になりたいんで
まだ慣れてないからね
そういうことないと思うけどな。
いやだって慣れてないから、え、なりたいんですよっておっしゃってるとか、何かね、もしもうなってらっしゃるんでしたら立派な社会人ですからっていう断定ですよ、ね、
じゃあ言い方変えますよ、立派な大人にな
る。いいです、いいです。
はい、まあそんなことよりカスペルスキーですよ。
はい、
はい、カスペルスキーのアンチウイルスソフトって何、
うん、
カスペルスキ
ー。うん、そうです、そのまんまですね
そのまんま。
はい、
日本語版も出てるんですか。
出てますね。
うーん、
なんか重いですよ。
いや、重いですか。
重いです、重いので、
うん、
なんかもう使えないみたいな感じで、
うん、
何年か更新って契約するじゃないですか、
うんうん、
1年で辞めたっていう人いますもんね。
へー、
うん、今どうだか分かんないですけど、ちょっと数年前の話ですけど、ね、
ちょっと裏で頑張りすぎてるってことですか。
頑張りすぎてるのかな、うん、
ここはあれですね、売ってるところ株式会社カスペルスキーってあの、日本法人なんですね、ちゃんとした。
はいはいはいはい。
要は他のところやったらほらベンダーがあって売ったりしてるじゃないですか、うん、じゃないんですね。
うん、
うん、
なんか濡れ衣だとかそういう話とかは出てきてるんですかね、その当人というかカスペルスキーさんからは。どうなんですかね。
どうなんでしょうね。普通でも悪いことしても認めないでしょねえ
そうですかね。
あの今井議員の話みたいにですね。
その話お好きですよね。
好きです。なんかこう、はい、あのちょうどなんですか、こういうのを例に挙げるのにいいかなと思ってですね。
どういう時系列なのかとかどうなったのかとかよく知らないんですけど、ね、
私もよく知らないですけど、何かあったとしても何かありましたら言えないでしょって話ですよ。カスペルスキーさんもね、あの実はロシア政府に脅されて何情報流出させたとしても、はいその通りですとは言えないでしょ。
うん、
うん、そこは苦しい。
言えますよね。
私はもう言えます、あの、はい、
もうその通りですみたいなね。
いやいや、そんなこと言えません。
あ、そうなんですか。
自分そんな、なんですか、悪いことしたことないですもん。
あ、
はい、旦那さんがいる女性を触ったりしないですもん。
もう一回大きな声で言ってみようか。
旦那さんがいる女性を。
大きくないね、その声。どっちかというと小声だね。
この話ね、あんまりね、
うん、
深く分かってないんです、私も。なので、あの、なんか、うだ話ばっかりになってしまって、本当申し訳ありませんでした。
困るな。
はい。というわけでですね、まあ、あの、カスペルスキーの製品が本当にどうだったかっていうのは分かりませんけれども、やはり、ソフトウェアベンダーがちゃんと出しているように見えるものでも、何か仕掛けられているということ、もしくは、誰かが、第三者が仕掛けるということあると思いますんでね、これはなかなか自分で自分の身を守るしかないと思いますので、ね、皆さんも気をつけてもらいたいと思います。
はい。ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
まずは新ウェブさん、10月の9日15時53分のツイートです。
はい、
大道さんと同じ現象に遭遇、ヘルプモードで無事復帰とコメントいただきました。
はい、CF さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これあれですね、例のスイカのアップルウォッチでチャージしたら反映されない問題。
うん、
はい、これね、うちのあのタックのウェブページに記事書いてるじゃないですか。
うん、
アクセス数がね、やっぱり未だに一番ですね。ずっと毎週毎週ですよ。いかに私が毎週毎週書いてる記事誰も読まないかってことですよね。
うんうん、
このスイカの話はあの検索で皆さん来られてるみたいで、
うん、
書き込みいただきますもんね。役に立ちました、ありがとうございましたって言って、
うん
うん、じゃあ、
はい、
あのタックのウェブページで役立ってるのこれだけってことなんですかね。
そうかもしれないですね。ちょっとわかんないですけど、このヘルプモードっていうのを一応おさらいしておきますか。これね、急になってね、はい、みんなびっくりするといけないのでね。
わかりました、まずスイカを出して、
はい、
はい、そしてそのスイカを長押しする、
はい、あ、はい、そちらですね、はい、
長押しする、
長押しして、はい、
はい、するとヘルプモードをオンにするっていうのが出てくるんで、これをポチッと押すとヘルプモードになると、
はい、はい、
この状態だと腕から外したりしてもいい状態になるんですね。
はい、そうです、うん、あのもし先にね外しちゃった場合はサイドボタンを2回押しにすると、うん、まああのクレジットカードを登録されてる方と スイカを登録されてる方っていうのは、あのスワイプすると、画面スワイプするとね、どちらかっていうのが出てきますので、それでまあスイカの画面にしていただいて、それで画面をね結構強めに押していただくといいと思うんですね。そうそうそう、これね、
ぐっとね、
あのぐっと押し込むとヘルプモードっていうのが立ち上がりますので、うん、その状態で駅員さんに入って渡すとかっていう風にしないと、駅員さんもね、なんかあのやり方ね、ご存知の方とそうじゃない方といらっしゃるのでね、自らそういうふうにされた方がね、
そうですね、
いいと思いますけどね、
はい、ヘルプモードすると一旦こう読み出すみたいなんですよね、あの残高とかをね無理やり、
はい、
だから治ると言われていますね。
はい、
はい、というわけで CF さん、はい、コメントありがとうございました。
はい、続きましては、普通自分の写真を壁紙にしないでしょう、笑いと大木豊重さんから10月の11日12時38分ツイートいただきました。
はい、大木さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、普通はしないのかもしれないですけどね。
かもしれないじゃないですか。
私の中の普通です、これが、
うん、
本当は久保さんの写真にしたいんですよ、壁紙。
何の嫌がらせ。
したら怒るでしょ。
なんか私の写真なんかお持ちじゃないですよね。
持ってません、1枚も持ってません。はい、もう持ってたやつは全部クヤさんに言われて消しました。
で、神々が何だって。
はい、いや、もう iPhone の中には1枚もありません。
iPhone の中にはね、
はい、
シノロジーとかなんかあのあれですよね、 Google フォトとかにお持ちですよね。
あと Amazon プライムフォトにもあります。
あるんですか。
はい、シノロジーは、はい、Amazon プライムフォトとミラーリングしてますんで。
で
iPhone には1枚もありません。
私の写真持ってないとか。
持ってません。
嘘ついちゃうんですね。
iPhone の中には持ってません。 iPhone の中にないんで壁紙にできません。
いや別にダウンロードしまくっていつでも呼び出せますもんね。
そうですよね。はい、なんか去年の忘年会であのプロジェクター持っていてスライドショーを壁にしてましたけどね。
してましたよね。断りなくね。
はい、というわけで、はい、私の写真の方が久代葉さんの怒りが少ないので私の写真に壁紙をしています。沖さん
何の弁解かしら。
はい、沖さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。この方初コメント読ませていただくと思います。次の方ね。はい、はい、ワイルドヒロさん、アカウント名もそのままアットマークワイルドヒロさんです。10月の8日22時16分のツイートですが、はい、NHK にライブ出演の伊達紀美子さん、腕にはアップルウォッチとコメントいただきました。
はい、ワイルドヒロさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
伊達紀美子さんってテニスの方ですよね。
そう、あの、うん、引退が決まったのかな、うん、引退されたのかな、うん、の方ですよね、うん、お姉様ね。
うん、やっぱりスポーツ選手でもアプローチしてるんですね。
おお、ちょこちょこテレビで見かけますよね。
うん、
な
ん
かこういう、見かけないですかね。
こういう人らって、うん、そういうなんかこうスポンサード契約っていうんですか、
うん、
やってて、例えばそのスポーツメーカーの契約しとったら、うん、スポーツメーカーが特例ぐらい出してるじゃないですか。
あ、っていうとこもありますよ ね。
だからあんなんしとかなあかんのかと思ったらそうでもないですね。
あ、まあ、そうでもないというか、まあ、例えばだってキミコさんもそれに当たらなかったから、まあ、お好きなものをされていたのか、まあ、それともそれを失念されてたまたま出ちゃったのか、
あとでスポンサーでめっちゃ怒られると。
あ、まあ、だって3ぐらいになるとそんなめっちゃ怒られるってことはないじゃないですか。
そうですね、確かにそうですね、
は
あ、はあ、昔あのあのコカ・コーラの CM に出てたあの女優さんが、
はい、
体型がいいんで体型を維持するのされてるんですかって言ったら、
はい、うん、食生活とかってことですか。
そう、うん、ジュースとか飲まないようにしてますって言ってすぐその CM が終わったっていうのありましたけどね。あとあのお酒の CM はね、女性は妊娠したらもうダメですもんね、うん、出てこれないですもんね。
うん、まあそうで、そうですね、授乳中とかね、そういうのは。
そう
です
ね、うん、はい、そっか、伊達さんのアプローチは 何やったのかな。やっぱりスポーツモデルかな。
何モデルだったんですかね、気になりますね。
ちょっと調べてみようと思います。
はい、
はい、ワイドヒロさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。ピロロロを30回ぐらい聞き直しましたと、ブラッフォード祝びっくりマーク100回さんから10月の13日5時30分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ピロロロがね、皆さんね好きみたいですよ、クヨ、うん、さんの。
そうですか、何回でも言
い
ますよ。
まあ、というわけでブラさんピロローンですね、何回でも言ってくれるらしいんで、クヨさんじゃあ2回ぐらい言ってあげてください。
はい、ピロロローン、ピロロローンぐらいですか。
はい、ブラさんコメントありがとうございました。
はい、聞きました。ナスいいですね、我が家もバックアップ用に1台欲しいですと、マーガリンさんから10月の14日14時13分ツイートいただきました。
はい、マーガリンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、まあ、シロノジのナス、まあ私はいいと思いますけどね、
うん、バッファローの思い出箱とかね、ああいう風でもうちょっとその、機能特化されたものっていうのもあって、導入もしやすい分かりやすいモデルっていうのもありますので、うん、まあね、用途に合わせてお使いいただけたらいいなと思いますけど ね、
やっぱりその使いやすいっていうのが一番大事ですからね、
うん
うん、そこも大事です。クヨさんに、まあ、前も教えてもらった通り、ね、ディスクの性能がなんぼ良くても我々のマイインターフェースが悪かったら何にもないからですね、うんうんうん、
はい、
ただあのシロジーの製品ではその iOS に、 iOS か私知らないですけど、うん、iOS に入れて Google フォトとか Amazon プライムフォトみたいに、
うん、
あのクラウドにバックアップするじゃないですか、
はい、
あの代わりにシノロジーにバックアップするっていうアプリがありました。
はい、
で私それ2万3000枚ぐらい4000枚ぐらい写真あるんですけど、それやろうとしたら3日ぐらいかかることが分かったんで
3日で済んでよかったですね。
それやめました。その間 iPhone 使えなくなっちゃうじゃないですか。
ああ、そういうことね、うん、はいはいはい、
だからあの Google プライムフォトからミラーリングするような方にしました、うんうん、まあそっちの方がいいですもんね、私としてはね。 うん、というわけでマーガリさん、データのバックアップいろんな方法あると思います。ナスも一つの選択だと思いますんでね、まあ、ご検討ください。
はい、
はい、マーガリさんおめでとうございます。
ありがとうございます。今日は大きな会議が2つあるのですが乗り切れそうです、びっくりマークピロロロンと、ヒロフワさんから10月の13日8時37分ツイートいただきました。
はい、ヒロフワさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ピロロロン、
太郎さんは言わないでください
あ、すいません、サービスで言ったつもりなんですけど
台無しじゃないですか
大きな会議2つ乗り切れたみたいでよかったですね。
あ、そうなんですね、それよかったです。
で、あの会議にね、あの、はい、持ってた iPhone 忘れたら Apple Watch からピロロロンって探してください。
あ、そうですね、
はい、ひろほわさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。 iPad Pro を買うチャンスかも、 iPad mini 2が起動しなくなりましたと、みどりんさんから10月の13日6時51分ツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、この時点ではね、みどりんさんね、うん、iPad mini 起動しなかったんですけど、実はこの後ツイートがあって、うん、あのジーニアスを予約して持っていったらね、治ってしまったそうです、う
ん、そのなんか残念そうな感じの治ってしまったみたいな、治らない方が良かったみたいな、
そういう意味じゃないですか。治ってしまったので、はい、iPad Pro を買うことはできなくなったそうです。
あはは は,
はい、まあでもね、 iPad Pro 買った方がいいですよ、うん、絶対、
うん、
こんな最高のもんないですよね。
うん、まあ、ただその大きさがね全然違うんで ね、
まあ、
そね、大きさは許容できるんですかね、みどりんさんの場合はね。
ちょっと大きいですからね、
はい、そうですね。でもなんか私結構不思議と、あの MacBook 12インチと iPad Pro 10.5 インチ並べて使ってますけどね。
うん、私は MacBook Pro 13と並べて使ってますけど、はい、まあでも久保さんも私も一緒だと思うんですけど、初代 iPad mini 未だに、ね、使ってますもんね。
はい、iPad mini はね、 iPad mini で使います。いいですよ、です
ね、iOS の 11.0.3 が出たじゃないですか、
はい、
その時にこれねほとんど使ってないから、まずこれをね瞳悟空というかね、はい、まあこの人柱としてアップデートしようと思ったら
ダメでしょ。
ダメです、もう OS ね9かなんかで
止まってるんですよ。9でしょ今何言ってるんだろうと思っちゃって結構上げれるわけないのにとか思っても、9がね今 OS9 がアッパーですからね。そ
う、使わないものやから、使わないものかと思ったら、うん、使えないものだったっていうオチでした。
そうなんです、はい、そうなんです。
みどりんさんの iPad Pro もいつ手に入るんでしょうかね
何ですかねこれね、ちょっとトゲありますね、
はい、いいいい。
今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今回は、ワイドヒロさんが初コメントということですので、後ほどステッカープレゼントで、ね、ご案内させていただきますのでお待ちください、はいはい、皆さん改めてコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
パックポッドキャスト第103回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
福田さん、ではちょっとここでパックポッドキャストで重大な発表したいと思います。
どうぞ。
はい、実はですね、この103回をもって一旦配信を休止したいと思います。
はい、
はい、その理由というのが、まあ、私の口から言わせていただいてよろしいですか。
どうぞ。
はい、福田さん、ちょっとご病気の療養につきましてですね、配信を休止したいと思います。
はい、
うん、まあね、体調が戻ればもちろん番組は復活しますし、まあ、それまでの間私も不定期でねゲストをお迎えして、ね、うん、AUGM のインタビューをやったりだとか、そういうふうな配信をしようと思うんですけれども、
うん、
まあ、久保さんは病気療養されるということで久保さんは来られないので、まあ、2人でタッグポッドキャストをするというのはちょっと難しいかなっていうところなんですよね、
うん、まあ、なので、なんか私が出るのは、うん、なんていうのかな、まあ、お休みしますけど、配信自体はね、まあ、ゲリラ的にあるかもしれないので、まあ、ちょくちょくチェックしていただいてね。
はい、
はい、
まあ、久保さんがもしね、ちょろっとなんですか、私と対談じゃなくてもボイスメッセージみたいなのいただいたりして、うん、それを流したりしたりっていうのはやりたいと思うんですけれども、
うん、
やはりね、まあ、病気の療養に、まあ、専念されるということですからね、まあ、とりあえず仕事もお休みされるんで、うん、あれですよね、うん、まずはリフレッシュするために旅行とかいろんなことして今までの疲れを取って、はい、その後治療に専念されるということですので、
はい
はい、まあ、皆さん 必ず帰ってきますからね、我々二人で。
はい、びっくりした、今私が帰ってくるっていうのをダイトさんが宣言したのかと思って。
ええー、我々二人で。
はい、
はい、これを機に小屋さん逃げようだとかは思ってないですよね。
そうね、はい、あんまりちょっと今先のことが考えられないんですけど、うんうんうん、まあ体調がね戻ればね、はい、うん、考えてますけどね。
やった、よかった、聞きましたね皆さん、クヨさんはやっぱり逃げられないんですよ、言
う
た
った逃げようと思えば いつでも逃げられますよ。
あ、それはあえて逃げないってことですね。
なんかおかしな方向に話してますけどね。
私もね、
なんかこれ逃げた方が話面白くなるみたいな風になんか今ちょっと伝わってくるんですけど、
ね、そういうことを言うとまた憶測が憶測を呼ぶでしょ。ね、そういうこと言っちゃ
ダメだ。だって今でもそういうなんかこう持ってき方ですもんね。
違います、こうやってねお話しますけど、心配は心配なんですよ、クヨさんのことね、
うん、
はい、でもまあ心配だからって言ってね、暗い雰囲気でやっても全然意味ないんでですね、あのまた元気になってね一緒に番組やりたいなというのが私の正直な気持ちです。
はい、
はい、帰ってくるのを待ってます。
ありがとうございます。
帰ってこないと触れないじゃないですか。また
帰ってこない方が良さそうな雰囲気ですね。
いやいや違う違う違う、あ、そうなんですか、触っちゃダメなんですか。
え、今頃ですか。
はい、103回やってやっと分かりました。
うん、なんか去年の今頃ね、名古屋に来ていただいた方はじめね、リスナーさんのほとんどがもう把握されていたことだと思いますよ。
あ、本当ですか、気づかんかった、はい、でも103回やってこれ成果じゃないですか。
いや、これぽっちですか。
いやいや、これぽっちでもすごいことじゃないですか。私もね、そんな、は、わかりました。じゃ次クヤさんが番組に帰っていた時はもうそういうことは絶対ありませんので、紳士大道として頑張ります。
はい、
あまり
頑張らないと達成できないのかなみたいな感じ
で。そりゃそうでしょう、綺麗な女性を目の前にしたらちょっとぐらいちょっかい出したくなるじゃないですか。
いやいや、根がね、根がね、そんな風だから、そんな風って、なんかね、ちょっとね、もういい言葉が浮かばないんだけど、
ちょっとお休みするからってちょっと言い過ぎじゃないですか、
うん、いやいや、休まなくてもこれぐらい言ってると思います。
根がそんな風って、ちょっとそれ人格否定ですね。
いやいやいやいや、もうストーカーに人格も下手くれもないですよね。
確かにね、まあ、反省すべきところは反省し、反省しなくていいところは反省しない、で結果的に全く反省しないというやり方でいい。
なんか今反省すべきところはしてって、うん、まあ、そこはいいですけど、反省しなくてもいいところはないって思いましたけどね。
ありがとうございます。はい、
はい、
というわけで、まあ、今回でクヤさんと2人でやるというのは当分お休みします。はい、それではタックポッドキャスト第103回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
はい、次回の配信は未定ですが、皆さん必ず2人でね帰ってきます。それまでの間も私と誰かゲストで少しの配信はしたいと思ってますので、ご安心ください。
はい、
はい、ではまた聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
公式ツイッターアカウントでリツイート指示を紹介します。
もう一回言いましょうか。
やっぱり言えてなかった。
言えてなかったですね。
飲んでないですよ今日。
飲んでなくてそれだと思ってちょっとね。なんて言ったらいいのかなって感じだけど。
ちょっと飲んでいいですか。
飲んだらますますひどくなるっていうパターン、これ。
いや、飲んだらもっと滑らかになりますよ。
ほう。
ちょっと30秒時間くださいね。止めますよ。
おー、
行きますよ。
はい、どうぞ。
なんですか、その、なんでその寂しそうなんですか。
お手並み拝見って感じですよ。もう大丈夫ですとか言ってたから。
耳の穴かっぽじってよう聞いとってくださいよ。
なんかもう完璧ですみたいな話ですよね。
もう完璧ですよ。いきますよ。
どうぞ。
タック公式ツイッターアカウントでリツイート席上を紹介します。
かっこーい。
もう一回いいですか、じゃあ。
どうぞ。
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい。
2017年10月何日。もう一回いきますね。もう今回次大丈夫。はい。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい。
2017年10月14日10時37分にリツイートした記事です。
はい。あ、それから行くんですね。はい、
はい、あれこれじゃなかったっけ。
あ、
昼トークが先やった。
ったあ、いや、そちらが先で良ければそちらでいいですよ。別に順番に決まりはないので。ただ私見てて日付また違うやんと思ったら、中身が違ったから、あ、いいのかと思って。焦っただけです。はい、じゃあ続けてどうぞ。
昼トークから行きましょうか。
昼トークからにしますか。はい。なかなか始まらんな。結局滑らかじゃないな。
これ多分、今回、これ、何おまけに回したら、おまけ最長ですよ。
そうですね。最長記録ですね、これね。
計らずして最長記録です。いきます。